アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2675回5月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは10代でアップル好きな人へのアドバイスです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。アップル製品 Mac とか最近はあんまり中身いじれなかったりするんですけれども、ね、15年前の Mac とかだと分解していじくり回して遊んだりとかできるものもあるので、ジャンク屋さんとかそっち方面見てみると面白いと思います。夏休みの暇つぶしにもぴったりなアップル製品です。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップル製品購入にはお金がかかりますね。ですので皆さん、バイト代、親の仕送り、それを使いながら、食費、交際費、あとあれか、奨学金もバランスよく組み合わせて購入してください。三浦です。
5月の11日のことですが、いつも通りアップルの日本のサイトを見ようと思ってトップページ開けましたところ、ラストシーンという映画の1シーンがバーンと全体に出てきまして、これは何かなと思ってたんですが、三浦さんもこのページは見て知ってたんですね。
そうですね。深夜に見つけて、少し見てたんですけども、はい、寝落ちして全部は見れてません。はい。
ここでは、ハルさんもスミレさんもいらっしゃらないんで、私と皆さんだけやってますけど、是枝裕和監督作品、ラストシーンっていうタイトルで、30分ほどの短編映画で、アップルのサイトで公開されているものです。iPhone 16 Pro で撮影っていうのを前に押し出してるものですけども。これまでもメイキングシーンと合わせて、手塚治虫さんの漫画を映像化したりとか、いろいろアップルがやってるものありましたけど、今回は、なんか、タイムトラベラー的な恋愛話になってるらしいですね。私全然まだ見てないから話全然分かれへんと思うんだけど、若い男女のお話なんですね。
未来からギター、少女、この人は何者なんだっていうところから始まります。はい、
もう、ええ時代になりましたね。普通にこういう、なんていうんですか、恋愛映画とかでも SF 要素入ってても誰も文句言わない時代になりましたね。う
ん、昔は文句言われたん
よ。昔はね、うん、そういうね、純愛ものとか真面目な映画の中にちょっとでも SF 要素があると、子供騙しだとかね、インチキ映画だとかいう人がいたんですよ。うん、そういうのね。だから SF 好きな人はそういうのを喜ぶけど、うん、ほら見ろ、SF 野郎が湧いてきたんだな、悪口を言われてしまうという、ね、嫌な時代があったんですけど、
まあまあ。そうなんです。
iPhone 16 Pro で撮影っていうのね、だから。でももうこの何年か、まあ iPhone シリーズ毎回性能上がってんのは分かるとしても、映画が撮れるの押してんのは一体なんでなんだろうなってすごく疑問に思うんですけど。
やっぱり皆さん綺麗に撮れるっていうことの代名詞としては映画っていうのがあるんでしょうか。
まあまあそうかもしれないんですけど、映画にも本当の我々がね、劇場で足を運んで見るような大きな大作の映画なんかでも、やっぱりレッドっていうメーカーあるんですよね、デジタルカメラがね。はいはい、そういうとこみたいに超高級のプロ用の映画カメラってやっぱ世の中存在してるわけで、それと iPhone を一緒っていうことはないような、無難でもと。iPhone がそのプロに迫る性能やっていうのはわかるんですけど、結構アートに寄りたいんだろうなっていう気がするんですよね。Apple の宣伝の方、位置づけとして。
そうですね。全部じゃないですけど、半分以上見てますけども、まあ確かに違和感なく、はい、とても綺麗な映像で、はい、ストーリーもなかなか引き込まれる内容でしたね。
はい。今、外のロケってどうしてるのかあんまりよく知らないんですけど、学生で8ミリ映画撮ってた時は、フィルムの感度が、やっぱりデジタルに比べて低いんですね。
うんうんうん、
だから、人物とかの顔が暗く映ってしまうので、太陽の下で撮ってても。だから、レフ板っていうのを作って、うんうん、畳の半分ぐらいの大きさの板に銀紙貼るんですよ。まあ、アルミホイルでもいいんですけど、
はいはいはい、
ガムテープとかで貼り付けて、その反射板を使って太陽の光を出演者の顔に当たるように、頭の上に掲げて持つ係の人がいたんです。
はいはいはいはい。
はい、レフ板持ちって言ってね、私なんかもその8ミリが撮ってる時、次誰がレフ板持ちやるとか、誰がカメラ回すとか言ってね、うん、やるわけなんですけど、今多分 iPhone 含めデジタルだとそこまでのことしなくても感度がそこそこあるから普通に綺麗な感じで撮れてるのかなって。
そうなんですね。じゃあ今はあんまりレフ板持ちみたいな
のは撮影スタッフそんなに
いないと、
うん、だから今テレビ番組のロケなんか見ててもカメラマンとマイクの人しかついてこないじゃないですか。
確かにそうですね、
うんうん、
あれ本当はもう一人レフ板係が二人ぐらいいて、タレントさんの顔がはっきり映るように反射をこう常にやってないといけなかったっていうのがあったんですよね、
うん、そうですか。
マイク持ちもちょっとやったことあります、私。これはあの、プロの方の仕事で。あの、ロケでね、はい。あれめちゃくちゃしんどいんですよ。
重いってこと？
竹竿みたいな先にマイクぶら下げてるんですけど、
うんうん、
普通に釣り竿みたいなアングルで前に差し出すと、うん、カメラの前に、そのアームっていうか棒が映るでしょ。
はいはいはいはいはい。
だから、映したい先の上から、こう、カメラが降りてくるようにしないといけないから、
はい、
ちょうど剣道でメーンって打つときの頭、頭上に剣をこう、うん、しないように振り上げてるとき想像してくださいよ。あの姿勢でずっとおらな
かった。
で、あの姿勢でその先に釣り竿みたいにずっと映ったマイクを、
はいはい、
こう音拾うようにしないといけないんですよ。
うわ
で、これね、最初の10分ぐらいは我慢できるんですよね。もう手痺れてくるの。
うんうんうん、
でも、早いインタビュー終わってくれと思うんだけど、もし下げてマイク、カメラに映ったら えらいことになるので、もうずっと耐えないといけないんですよ。
そうなんだ。めちゃめちゃ鍛えとかないとできないですね。ね、
でもそんな鍛える人ばかりじゃないからね。大以下なんか置いたらええんちゃうんですごい思ったんですけど。そんな大、でも、じゃあ大をじゃあ引きずり回してくるんかっていう話になるけど。まあまあ、その撮影のいろんなお話があったわけです。アップルの映画の iTunes で映画の紹介とかあるじゃないですか。
アップル
TV とか。あんな見ます？あんまり見ないですか？
予告編？
予告編っていうか、うん、あの、今度こういう映画 iTunes で見れるようになりますとか、うん、
あ、まあ iTunes では見てないけど、アップル TV プラスとかでは見てますけどね。
ああ、まあまあ、まあアプリが違うだけでどっちでも見れますけど、アップル TV プラスが登場する前はそれだけのアプリがあったんですよね。
あ、そうなん
ですか。iTunes でこんな映画がかかりますよ予告編アプリみたいなのがあったんですよ。
へ
え。うん、それね、私ニュースで前開って、それ紹介するまでそのアプリのこと知らんかって。
うんうんうん、
こんなんあったんやって。でもそれがもういよいよなくなって Apple TV プラスにお任せになりますという記事やったんですけどね、それは。まあそういうアプリがあるってことは、それを通じて映画を早くこうオンラインで見れないかなって待ってる人がいたんやろ
う
な
って。そういうことですね。
思ってたんですよね。日本もね、もうちょっと映画代安くなってほしいですね。今、2000円ですよ。
はい、はい。
で、まあまあ、高校生とかね、高齢者割引とか、いよいよ私も割引のエリアに入りましたけども。
安く行けるじゃないですか。
そう思ったらね、行く気なくなる。いつでも安いから。今日だけ安いって言うと、うん、あ、今日行かなきゃって思うけど、いつでも安くいと、うん、じゃあ別に行かなくなるっていうのは、そうなんですけどね。
なるほどね。
でも日本は、ね、世界でも指折りで上から数えるぐらい高いんですよ。2000円なんて国ないんですよ。
あ、そうですか。
うん。ヨーロッパって大体今でもね、700円とか800円とかなんですよ。
安い、ね。
ちゃうでしょ？全然ちゃうでしょ？で、なんかパンフレット売ってない国結構多いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なんか日本は劇場行ってパンフレットを絶対買って買えるいうのがもう普通になってるじゃないですか。
お好きな人はそうですよね。
あ、まあ、好きな人はね、うん、でもそのために絶対用意してるじゃないですか。あの外国は、あの、せいぜい映画のチラシぐらいで、
うん、
まあそのぐらい雑誌が予算あるみたいなんですけどね。
うん、映画雑誌ね。
まあそういうの、映画のお話から歌のお話に変わるんですけども。昭和歌謡って聞くことあります？あんまり聞くことない
ですね。
ないですよね。ないですね。私ぐらいですよね。御三家っていう言葉聞いたこと
ある。御三家は聞いたことがありますね。
え、誰を思い浮かべます？一人でもいいですよ。
聞けばわかると思うんだけどな。
昔は船木和夫とか、最後、テリコさんとか、そういう。
そこまで
やったんですけど。
そこまで
だったんですけど、その後の御三家っていうと、西城秀樹、郷ひろみ、野口五郎、お三人さん、
ね。はいはいはいはいはい。
残念ことに西城秀樹さんも亡くなりになりましたけど。野口五郎さんって、あんまり派手な売れ方しないんですよね。野口五郎さんって芸名やの知ってます？野口五郎だけっていう山岳地帯のね。
はいはい。
あるんですよ。野口五郎だけって。
はいはいはいはい。
そこから撮ったはずです、確か。
へー。 お好きだったんですかね、その、野口五郎だけが。
いや、なんかそこわかんないんですよ、私。ただ、野口五郎だけが名前の由来やいうのだけは知ってるんですけど。
本名、佐藤康史さんって言うんですね。はい、なるほど。だいぶ違いますね。
そんな野口五郎さんですけども、記事がありまして、キャンプファイヤーですね、クラウドファンディングのサイトで、人の健康に資する深層振動、DMV スピーカー誕生、野口五郎の障害研究を応援しよう、というページでして、聞こえない音が聞こえる音を豊かにし、健康にも高効果、というキャッチコピーで、新しいスピーカーを開発されてるんですって。野口五郎さんが開発してるんです。
研究してる。やられるんですね。
そう。
学者だ。
野口五郎さん、確かにプログラムもやるんですよ、この人。なんか前、なんかアプリ作ったみたいな話を前してたと思うんで。あ、思い出した。自分のコンサートのチケットのアプリ作った。
すごいじゃないですか。
そう。で、今回黒い横型のスピーカーで、これサンロジーというメーカーさんが作ってんのかな？DMV 音源という作ったスピーカー。
深層振動ですかね。
20Hz 以下、つまり人間の過聴域よりまだ下ですよね。の深層振動を出力するためには既存のスピーカーの電気回路に繊細な調整を施し、深層振動のために最適化する必要がありましたということで、それを実現するスピーカーを作ろうとしてるってわけですね。
その聞こえない音でも鳴ることによってさらに豊かな音に聞こえるということなんですかね。
っていう、まあ、影響し合うってことなんでしょうけどね。そのスピーカー数量限定799台。なぜ800台にしないのか。ね、なんか一台だけどっかに収めるんですか、
ね、自分のものにする
わかんないですかね。製造番号002番から800番までは、野口五郎さん自筆のシリアルナンバーとサインが入るそうです。
それはそれでプレミアですね。
ファンの人はね、嬉しいと思います。でね、一台別っていうのは001番で、野口五郎さん自身が親友と公言する人物の所有が決定。
ああ、そういうことですね。
まあ誰かわかんないけど、まあその人に送るということらしいですね。DMV はディープマイクロバイブロタクタイルという言葉らしいですね。音楽のお仕事されてる方がスピーカーっていうと、なんとなくいいものだろうなっていうなんか感じがしてくる。
そうですね。
もちろんそれ、別に野口五郎さんが作らなくてもいいものはいいんでしょうけど、はい、なんかそういうふうにね、思ってしまいますけど。
体にいいっていうのはどういうことなんですかね。
そこなんですよね。
綺麗に聞こえるっていうのはなんとなくわかるけども、うん。
その記事の終わりの方に書いてあって、軽度認知障害または、軽度認知症の高齢者において、深層振動イコール DMV が認知機能に及ぼす影響を明らかにすることを目的として、秋田大学医学部倫理委員会の承認を得て研究を実施とありますね。だからそういう DMV 刺激を受ける前と後では記憶力がだいぶ違うとか、そういう研究が結果があるそうです。これはこれで終わるわけではないみたいです。未来に豊かさを残していきたいという野口五郎の思いは、このスピーカーをはじめこれから第2弾、第3弾として結実していきます。まだこの後もいろいろ。スピーカーでやるのか他のことするのかちょっとわかんないですけどね。
はい。アップストアにアプリ作ってほしいですね。
うん。ほんまに案外あんのかわかんないです
、ね。あるのかな。
クラウドファンディングで15,600円なんですけど、在庫なしなんで。
あ、ほんとすごいね。
もう今見てたら。あとは、1000円のリターンって言って、スピーカー購入できないけど、応援しようという気持ちでね、1000円、上げてくる方はどうぞっていうのは、うん、気分で、支援者っていう扱いでね。
まあ思ったより高くないですね。
15,600円はね。まあ、この程度スピーカー割とね、それぐらいの値段ありますから。
うんうん、
天は、何でしたっけ？
異物を与えないとか。
二物を与えないって言うけど、野口五郎さんの場合は、うん、ねルックスといい、頭といい、歌声といい。
ね実行力といい。ね何でもやれますね。
私がね、御年もう65歳ぐらいになられると思うんですよ。ちゃうかな。年齢は、あ、今69歳ですね。もう来年70歳ですね。
素晴らしい。お元気そうですよね、お写真で。
ね
お若い、ね。
奥さん、三井ゆりさんですよ。
三井ゆりさん、三井ゆりさん。
三井ゆりさん、アイドルみたいにして出てきた人でね、なんかサッカーの審判員の資格持ってんのかな、確か。皆さんもなんか今から研究、振動細胞について研究を極めて。
そうですね。
いつかは何か振動細胞の危機から人類を救う何かを。
そうですね、壮大なことで成し遂げたいですよね。まあその前に、ブレンダーで作品作んないとダメですね。
いや別にそれは、それはあれだかもしれないけど。 そんなね、アート作る話がいくつかあって、先週は AI プロンプト花盛りやなというので、
うん、
一つ目は X でイクミアットマーク AI を使うママ社長というハンドル名の方で、
うん、
海外でちょっと流行ってる画像、ガシャポンカプセルにチビキャラをチャット GPT で生成、プロンプトリプランに貼っておきます、できた画像をリプラン引用で自慢してくださいと投稿されてまして、
うん、
写真が AI で作られたもので、なんか女の子の虎のキャラクターがカプセルトイのガチャポンのね、カプセルに入っているようなリアルな写真というか生成でしたね、画像でした、
うん、
この後だからその日本語で平易なプロンプトをこの方詳しくつけてらっしゃったんで、それを真似して皆さん思い思いの好きなキャラクターとかね、ご自身のお子さんと写真とかね、うん、あんなを使って同じようなガシャポンキャラをたくさんたくさん皆さん作ってるという、
はいはいはいはい、確かにこれは可愛らしいしリアルですね。
こういう使い方ですよね。そのプロンプトを書けばって言うけど、なかなか勉強してない人にプロンプトを書け言うてもできないけど、うん、手っ取り早くこれ真似してやったらできるよって提示される方がみんなやっぱり手つきやすい、
う
ん、
そうですね、
やってみようかなって思いやすい、う
ん、やっぱりテンプレート ね提供してくれた方が入りやすいですね。
そういうところがなんか今後はビジネス出てきそうな気しますけどね、
う
ん、
そうですね。
あの、すごいことできるんじゃなくて、簡単にできるっていうところをもっと掘っていく感じですね。
うんうんうん、まあね、チャット GPT でもね、あの GPTs とかっていうところにパックになったものを使うと、手軽にいいこと、はい、すごいことができるっていうのがあるので、まあそういうことですよね。
はい、ガチャガチャはしないでしょ。お子さんとガチャガチャはいかないですか、
う
ん、
たまにね、子供は買うときがありますね。はい。でもしょっちゅうはもう買わないようにはしてます。キリがないんでね。
今って30円。
え、いやいやいやいやいや、なかなかいいお値段ですよ。
300円のは知ってるんですよ。
あ、そうそうそうそう。そう、うん、そのぐらい。
でも、なんかもっとちっちゃい、その、駄菓子屋さんの前にいっぱい並んでた頃のやつって、あれはもうなくなった、あれはあれでないのかなと思うんですけど、ないんですか、ね、
今どうなんですかね、安いガチャガチャって、あんまり見かけないですよね。やっぱりもう数百円しますよね。
うん、まあ大人がもう普通に買う時代になったから、値段も上げてしかりってところでありますけど、
うん、
ガチャガチャ30円ね、あるとこはあるみたいですね、30円ガチャガチャっていうのは。
へぇ、
駄菓子屋さんのやっぱり前で置いてるっていう例があるみたいです。
ほほほほ。
ただ、入ってるものもそれなりのものしか入ってないんですけど。
ですよね。
うん、うん。
まあちっちゃいおもちゃみたいなね、入ってるという。
はいはいはいはい。
まさかガチャガチャがこんなにすごいものになるとは思わんかったな、ちっちゃい時。
うん、本当ですよね。
10円だったんですよ。
10円でしたか。
うん、でガチャガチャやるときすごい罪の意識があって。
はい、なんで
なんか悪い博打に金を使ってるような意思があって、どうしようガチャガチャやるって悪い子みたいや、みたいな。
じゃあ、世の中の一定数はそう思ってたですか、
はい、ああ、いや、それはどうかわかんないですけどね。その当時、ろくなものが入ってなかったんですよ、その。もう誰がこれ嬉しいのみたいなとかしかないくって。
あ、
キャラクターも見たことないようなキャラクターやし、
うん、
まあ、せいぜい動物、車、
うん、
で、なんか気持ち悪い虫とか動物の模型。
はいはい、
まあ、だいたいその辺が相場やったんですよね、
うん。
女の子のものが出てくるのはもうちょっと後でしたけどね。
うんうんうん、
どちらかというとちょっとリアル系だったんですかね。
まあ、でしたけど。で、いつも開けると、中に入ってるおもちゃの後ろに刻印がメイドイン香港って書いてあるの。あ、
そうなんだ。
大体。香港、メイドイン香港ばっかりでしたね。だから、香港の綴り、それで覚えました、
ね。なるほど、なるほど。
だから、カプセルも捨てずに置いといて、うん、なんですよ、お風呂で浮かして、穴塞いで浮かして。
あ、いいですね。ちょっとした遊びに、ね、せっかくだから。
遊び使ってましたよね。
うん、あ、でも、その当時の10円だから、今で言うといい値段じゃないんですか。そうでもない。
どうすかね。私、小学校低学年の頃は、1日のお小遣い10円だったんですよ。
あ、1日のお小遣い
?1 日のお小遣い10円だから、3日分30円貯めて、30円のシール付きガム買うとか、そういうことしてたんですよ。たこ焼きが10円で3個入れが買えたんで、
はいはいはいはい。
手っ取り早くたこ焼き食いたい時は10円持って近所行って買うか、で、マルシンハンバーグを10円で買ってきて、ね、マルシンハンバーグの友達と買って、みちみちに生でかじる
んですよ。生でかじる
家帰り着くまでに食べきらんと親に見つかったら怒られるから。
そうだ、そういう縛りがあるね。
うん、で、なんか友達と俺たちマルシンハンバーグやな、言ってこう、生で食べるんですよ。なんかそういうことが流行ってたんですよ、私の小学校の頃で。
そうなんだ。
なんか義兄弟みたいなことを言い合ってね。何やったよな、あれ。
いいですね。いい青春ですね。
うん、青春かどうかわからないけどね。今度はまた同じプロンプトの紹介の X のポストですが、ピョン吉 AI 兄さんっていう方が、うんうん、答えのあるものは AI で作れる 3D の飛び出る絵本風の画像を作ってみたいけど難しい。いろんなやり方があるんですが、バッチリ作っちゃいましょうよ。例えばワークフローはリブでと。次々と世界観の変わる楽しい飛び出す絵本のアニメーションみたいな。フォトリアルですよね、これ。
う
ん、
そうですね。
どっちかっていうとね。うん、一応、ペーパーとか粘土で作ったクラフトの世界を描いてはいるんですが、うん、これ、ブレンダーとかじゃあ作ってください言われたら、ちょっと時間も予算もかかりそうですよ、
はい、
この。
ものすごい時間かかると思いますね。ね、
それを、ピョンゲチョン AI お兄さんが、うん、AI 兄さんですね。イメージ FX とか、英語日本語混ぜたプロンプトでね、作ってみたらできましたよって言って、うん、皆さんもこれ真似してやってみたいでいかがですかっていうふうに。
そうですね。一つの芸術としても認められそうな映像になってます、
うん。そう。それのレスポンスで、私もじゃあそのワークフローを使って同じように作ってみましたという他の作品のね、例もあって。
はいはいはいはい。
もうこれですよね、やっぱり。
これは楽しそう。
いいものを作って、難しいんじゃなく、おすすわけじゃないけど、このプロンプトでできますよ、じゃああなたもこれを使ってどうぞっていう。
はいはいはいはいはい。
これ
は素晴らしいですね。本当こんなんできちゃうとこっちでもある意味いいよねっていうふうに感じちゃいますね。
手で作るよりも、
ああそう
ですね。AI で作ったもの、
まあもちろん自分で作りたいという気持ちはありますけども、はいは
い、
その時間がないないって言って作品が全く作れないよりもこういうのでまず作ってしまうっていうのも手だなというふうに思いましたね。これだけ綺麗だとね。
とかくこういう AI で作るものって、まあ。奇抜なんとか、ちょっと狙ったものを作りがちやと思うんですね。
はいはい。
例えば男女の清い恋愛を描いたストーリーとか、親子愛を描いたものって、そんなあんまり AI プロンプトで変えて作るよりも、もっと派手な爆発とか、綺麗な女の子がいっぱい出てきて踊るとか、そっちの方が作って SNS なんかでやっぱ受けがいいっていうのはあるんだと思うんですけど、はいはいはいはい、過去の芸術の歴史見てもそうですよね。
うん、
漫画でも映画でも最初の作品って世の中に出たけどってメリエスの火星旅行とか月旅行です
っけ、うん、月旅行かな、
うん、いきなり最初の映画からもう SF のもやってますよね、
うんうんうん、
でも時代が進むと機材もすぐっていろんな深いものが作れるようになったら普通の生活を描いた普通の人間の情とかそういうものを描いた作品が増えてくるっていう、うん、
はいはいはいはい、
だから AI もそうなるんちゃいますかね、
うん、
今は割と奇抜っていうか目を引く作品が多いように思いますけど。
はいはいはいはい。もう普通の日常的な映像、
うん、そうそうそう、うん。それでね。AI の作る連続ドラマ。
うん、
連続 AI ドラマ朝ドラとかで、
うん。すごいね。
いやだからその調整も効くわけじゃないですか、そうなったら。うんうん、主演の女優さん、私気に入らんから何々さんの顔でも
ね。ああ、そっち。見てる人のカスタマイズができるとか。
そうそう、できると。ストーリーは一緒やけど、みんなそれぞれ見てる映像ちょっとずつ違う。
すごいね
それ。AI だったらそれもできるんじゃないですか。
まあ、できますね。
ワムタの声の皆様お久しぶりです。川崎のジタンです。2668回の配信で Apple Watch のアースデイチャレンジ、グローバルデイチャレンジのお話がありましたね。私は昨年3月初めて Apple Watch シリーズ9を購入してから毎日欠かさずリングを完成させていたのですが、4月中旬に急病で入院し、アースデイチャレンジは逃してしまいました。幸いグローバルデイチャレンジは退院が間に合ってギリギリ達成することができました。入院中は病室内のトイレに行く以外寝たきりで、リング完成などとても無理でした。リング連続記録が途切れてしまうなぁと思っていましたが、フィットネスアプリのリングを一時停止という設定に気がつき、退院まで停止していたところ、連続記録は途切れなかった扱いになり助かりました。10日以上寝たきりですっかり体がなまってしまいましたが、5月の連休にはアップル川崎までアースデイプロモーションの申し込みに行けるまで回復しました。古い Windows ノート、タブレット、初代 AirPods を持ち込んで、Apple Watch のバンド、マジックキーボード、AirPods 4を割引購入できました。4年ぶりの入院で健康で過ごせることのありがたさを改めて感じました。これからも Apple Watch で健康管理に努めようと思います。皆様もどうぞご自愛ください。それではまた。と、ジタンさんからコメントいただきました。ジタンさんまたコメントいただきましてありがとうございます。お久しぶりのコメントだったと思いますが、川崎のジタンさんという方、もうかなり番組始まった頃から、本当によくコメントいただく方なんで、三浦さんもね、川崎在住の川崎市民でいらっしゃいますから。
はい。
ほんま、三浦さんが川崎のジタンさんなんです
よ。そんなこと、そんなことないですよ。はい。
で今週はお二人目のアースデーチャレンジのね、
う
ん、お話で。
そうですね。つながりますね、ここもね。うん。
欠かさずリンゴっていうのは、前はアクティビティって言って、今はなんて言うと、ヘルス、あ、フィットネスですわ。
あ、フィットネス。あ、ありがとうございます、
うん。フィットネスっていうアプリやけど、アクティビティで入れてもね、で、ヒットしますね。
ああ、じゃあ、両方セットしてくれてる
んですね。名前変えた以上、やっぱりみんな探しに来るからでしょうね、これ。そのリングは欠かさずやってたのに。そう、一時停止できるんですか。
何があっても連続記録を伸ばすにはもう休まず運動しなきゃいけなかったんですけど、この一時停止っていうのがついたことによって、もうどうしても無理な場合は押しておけば、はい、その日はもうカウントされないということができるということですね、
うん、あ、でもリングを一時停止っていうボタンはありますね、うん、あの iPhone 側ですけどね、カスタマイズ可能な概要っていうところがあって、そこから私 iPhone 上の iOS 18でフィットネスアプリ、前の言い方言うとアクティビティのアプリね、うん、入りまして、概要というところの一番上にアクティビティリングっていうのがあるんで、そいつタップすると、リングがでっかく表示されるんですが、下へどんどんスクロールを下ろしていくと、リングを一時停止っていうボタンが見えるので、それを押すと、リングを一時停止、ムーブゴール連続達成記録が続いている間は、コーチングとゴールのトラッキングを停止します。で、ボタンが4つ選べて、今日、月曜日まで、6月までカスタムっていうのをね、どれか1つ選んでできるようです。
ああ、そうなんですね。
まあ、そんなに私リング達成ってこう力入れてないから、
うん、
アプローチつけるの忘れて仕事行ったりする日があるので、その日一日なくなるんですよ。
どうにもないね、どうしようもないですよね、うん、
10日以上寝たきりだったということで、ご病気が何のことでってね、お書きいただいてないですけど、まあ何にしても、まあ、10日でなんとか復調できてよかったですね、
うん、そうですね、
で、アップル川崎まで申し込みに行けるまでということで、
うんうんうん、いっぱい持ってきましたね。
Windows ノートタブレット初代 AirPods、やっぱりマジックキーボードとか、
うん、買われてます
ね。AirPods 4割引購入、うんうんうん、私もなんか持っていて割引してもらえばよかったかな、
うん、
でも買う予定ないんだよな。
あ、そうなんですね。そうなんです。
これ iPad とか安いんやったんやけど、これあくまで Apple 純正サプライ品でしょ。
うん、そうですね。ね、
本体が Mac とかが安なるわけじゃないよね。
ないですね。まあ、ね、若干あの本体と言えそうなホームポッドミニも対象じゃないですか、
ね。あ、はいはいはい。あ、まあそうですね。あれ
は
ね。
あれは本体ですけどね、は
い。そう、4年ぶりの入院だったということで、じゃあ、あれですか、結構他のご病気もあったということなんでしょうかね。
確かにね。
はい。まあ健康管理ね、大事なんで。なんかね、もう健康管理とかもう投げ出して、何も知るか、みたいにして暮らしみたいですね。
さすうん、そうね、もうね、本当健康ピンピンしてればそういうのでもいいですけど、はい、まあね、そうは言ってられないので何が起こるかですよね。
もう飲んだくれになって酒さえ飲めば元気になるんだいかなんか言って飲んで
まあ飲んでる時はその勢いですけどねそうは言ってます。普通の時はそうも言ってられないですね。
まあ、ジタンさん、あのご健康で、またリングの達成とかいろいろあったらまたね、教えていただけたらと思います。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免除を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月20日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。